ディ。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の二部あかりです。皆さんごきげんよう。このなんかすごい明るい番組ですね、すごい。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオとなっております。ぜひツイッターなどでハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください、よろしくお願いします。実はこの放送なんですけれども、まあ、今回の放送は先週放送した渡辺美穂のラスト回の収録前に収録しているので、美穂がラストの収録がちょっとどうなっているのかまだねわからないんですけど、なんかやっぱこの番組らしく明るくねイエーイみたいな感じでできたらなとかも思いつつ、どうなってんだろう。号泣みたいなね、そう、号泣ラジオになってるのか、そう、台本なしだったじゃないですか、見させていただきました。なので3人がどうね、完全フリートークでどうなんか話すのかなって楽しみですね。そしてサプライズでね、美穂への手紙も書かせていただいたんですけど、なんかもう、その時に左目のコンタクトしか入ってない状況で書いてたんですよね。なんでみたいな。で、なんか右目のコンタクトが気づいたら取れてて、で、その状態で、美穂に手紙って思ったので、なんか本当に左目しか入ってないで、右目つぶったまま手紙書いてたので、コンタクトの話多くない？確かに。めっちゃ多いです。いや、だから、感情的に書いちゃってるような気がして、怖いです。メガネにしないの？いや、メガネはあるんですけど、なんかメガネアイドルとかもいいかなって思ったんですけど、なんかガチメガネなので、なんか目がちっちゃくなっちゃうじゃないですか。あ、どう強いです。笑われちゃうかな。そうそうそう。それです、それです。目がね、遠ざけると目ちっちゃくなっちゃうから、なんかなかなかできないんですけど、まあ私のメガネ姿見れたらレアだなって思ってください。はい。ということで、美穂は美穂でこれからの自分の道を突き進んでいくと思いますので、全力で応援しましょう。そして私たちも頑張りたいと思います。さてさて、なんか、まあ最近、私結構自分の話しがちじゃないですか。で、なんかスタッフさんも、なんかニブちゃんのことを、私自身のことをなんか、話したいことが尽きない、マシンガントークアイドルだと思っているらしくって、いやでも結構、話したくて話したくて、多分一人でいるの本当に多分あれなんですよね。だから早くメンバーとかに会って、てかそうとかって話すのが好きなので、本当にラジオありがたいんですけど、あ、でも最近超すごいことあったんですよ。会社にたまたま行ってたんですよ、自分で一人で。で、エレベーターに乗ろうとしたら、もうすっごい可愛い女の方がいて、あ、お疲れ様ですって見たら、あの、乃木坂46さんの山崎怜奈さんだったんですよ。で、東京FMでやられてるじゃないですか。あーって思って、あ、お疲れ様ですってこう、エレベーター内で挨拶させていただいたんですけど、そしたら、ニブちゃんだよねみたいな感じで話しかけてくださって、もう、みたいな。あ、そうですみたいな。あ、山崎さんですよね、あ、そうですみたいな感じになって、あ、あーみたいな。で、実は、あの、もう、乃木坂さんを卒業された2期生の渡辺美里亜さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その渡辺さんと結構交流がありまして、で、渡辺さんから私の話を聞いてたよみたいな感じで言ってくださったんですよ。で、あ、いや、ありがとうございますみたいな。嬉しいですってなって、そのまま、エレベーターチーンってつくじゃないですか。で、なんか、私も本当は、外出たかったんですけど、なんか、あ、どうぞどうぞ、先どうぞ、みたいな感じで、譲っちゃったんですよね、その、会社を出るところを。それ、出ないの？みたいな感じで、え、いいんですか？じゃあ一緒に、って謎に、ちょっと遠慮しちゃって、まあ、本当に会社出て、道？一緒に歩くことになりまして、で、その間に、ライブやられててお疲れ様です、みたいに言っていただけて、見てるよって言ってくださったり、お疲れ様みたいな感じで言ってくださって、いやだから私も、いや、私もつい先日、バースデーライブ見させていただきましたとかってもう、お話しさせていただいて、で、あと東京 FM でラジオやられてますよねみたいな、実は私もあれなんですよみたいな、はーみたいな、なんか今度ぜひ遊びにおいでよみたいなこと言ってくださって、てか、本当にもう、ずっと一緒にいたかのように、もうフレンドリーにめちゃくちゃ話してくださって、初対面とは思えないぐらい、ずっと話してくださって、あー、じゃあここに行くんだみたいな、あー、じゃあ私わかります、あーみたいな感じ、じゃあお疲れ様でーすみたいな感じで気軽に話してくださって、もうめちゃくちゃ優しい方で、もうこれは絶対にラジオで話そうってその時思って、 私に気を使ったんじゃないな。そうか、そうかな。ああ、そんなやれたらネガティブに。なじ、いやいやいや、でも、まさか、ニブちゃんだよねって、話しかけてくださると思わなくて、こんなにもフレンドリーに話しかけてくださると思わなくて、ちなみに、何ですか何ですか、あ、そうです。乃木坂さんをね、山崎さんを、この卒業されるということで、ねえ。いや、でもその前にこうやってお話しする機会をね、たまたま、いただけてびっくりしました。もう絶対ラジオで話す。これ絶対これはオンエアされると思ってますけど。ありがたいですよね。こうして話しかけていただけて。私もめちゃくちゃ楽しくて、いつかね、余計なことまでもですし、お伺いさせていただけたらって。はい、ゲストにね、お越しいただけたらって思いますし、私も。ね、局内ですしね。もしかしたらばったり、東京 FM で会うかもしれないし。いや、ご縁ありますね。いろいろと。ありがとうございました。そして、ここでお知らせをさせてください。私、ニブアカリ、7月26日に、ニブアカリファースト写真集、優しい関係を発売させていただきます。わー、ついにラジオで言えた。いやー、なんかなかなか言えなかったんですよね。なんか、いやいやいや、冗談よ、いやいや、なんかだって恥ずかしくないですか、自分で。まだ情報解禁される前に、いや、私写真集出すんですよ、イエーイ、みたいな感じで言うの。めっちゃ恥ずかしくないですか、なんか。自分で言うとなかなか恥ずかしくて、あんまり言えなかったんですけど、やっとみんなに言えるって思って嬉しくて、本当に、ちょっと、余計なスタッフさんには一切言わずに極秘で進めてたので、でもなんか、さっき会った時に言ったじゃないですか、なんか痩せたとか言ってたの、そうでしょみたいな。まあ、それはありますね。完全に写真集も決まっていたっていうこともあって、ちょっと体を絞っていこうって思っていたので、で、写真集はタイトルが優しい関係っていうタイトルなんですけど、個人的にお気に入りな表紙がね、4つ。選ばれまして、通常版のクローバーを持ってる写真めちゃくちゃお気に入りで、なんか自分で言うのもなんなんですけど、なんか優しい関係みたいな、なんかそんな感じが出てるといいなーって思いますね。あれ雑草じゃないの？雑草じゃないです。ちゃんとクローバーですか？ちゃんとクローバーが、ちょ、確かにちょっとしなってなってるかもしんないけど、リアルじゃないですか？リアルクローバー。ね？あと、雪の帽子、白い帽子、めっちゃお気に入りで、写真集のフィッティングで、もう、もう、バーって衣装さんが用意してくださった中で、もう、何種類か帽子があった中で、も私は、これです！これ絶対に被りたいです！って言って、もう、衣装、可愛いね、あの写真、ありがとうございます。もう、いいニブちゃんスマイルっていう感じがして、めっちゃお気に入りです。もう、全部お気に入りなんですよね。何ですか何ですか何ですか親心芽生えてるスタッフには水着ショット刺激が強すぎでした。そうですよね。いや、多分、なんかちょっと娘のね、なんか成長というか、あーってなっちゃいますよね。私も、おーって自分でも思いました。いや、でも、結構ファンの皆さんには、腹筋すごかったねとか、結構、僕も、私も筋トレ頑張ろうって思ったって。言われてて、めっちゃ嬉しいです。でもみんなでなんかちょっとでも頑張ろうって思っていただけたなら、なんか嬉しいです。こう見た目と言いますか、やっぱ初期は、やっぱ芸能界に入って美味しいものにたくさん出会って、ぷくぷくちゃんになっちゃってたんですけど、私も頑張ろうってなんか思っていただけたら嬉しいなって思いました。水着写真たくさん、でも何パターンかはありますよ。瀬戸内で撮影させていただいたんですけど、めっちゃ瀬戸内って感じの水着に、もう、超綺麗な海。なんですか？スクール水着じゃなかったでしょ？もう超可愛い水着を着させていただきました。もう、ザ、女の子。いや、ありがたいですね。20代のね、キラキラした瞬間を、こうしてね、もう、プロの方々によって、こう、写真集として、こう、一生、手元に残すことができるって、もう、めったにできることじゃないので、本当にありがたいなって感謝の気持ちを持っております。なので、たくさんの方にね、なんか届いたら嬉しいなって思いますね。はい、ということで、7月26日にリバーカリファースト写真集優しい関係発売されますので、ぜひゲットしてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、では、ここで私のお気に入りの曲を紹介したいと思います。M さんで片思い。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。 ここからはこんな特別企画をやっちゃいます。優しい関係発売記念、世界中の誰よりもニブアカリを祝いたい。え、めちゃ BGM にゃにゃーにゃにゃーにゃにゃーにゃにゃーにゃにゃーにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ。いや、なんかやばい、締める、どうしよう。なんか多分発売日には号泣しながら、皆様本当に本日は優しい関係を手に取ってくださりっていうスピーチ講演やりたい。夢を話してしまいましたが、先ほどもねお話しさせていただいたんですけれども、私のファースト写真集優しい関係が7月26日に発売します。この発売情報を聞きつけたニブアカリファンの皆さんからお祝いのメッセージが番組に届いているようです。しかも日本だけではなく世界各国から。いやー、ありがたいですね。もう私はもうワールドだ。ワールドクラスになってしまったのか。うぬぼれておりますが、今回はそんなグローバルなメッセージをご紹介していきたいと思います。まあ多分ご本人じゃない可能性が高い気がしますが、まあ気にせずメール読ませていただきます。では早速1通目に参ります。ちょっと待ってよ、ニブさんこんばんは、トムクルーズです。ちょっと待ってください。え、トムクルーズさんってアイアンマンの方ですか？あ、違う、バイバイバイバイバイバイ。あ、トップガンの方ですか？え、ミッションインポッチブルの方、ポッチブル。もう興奮して噛んじゃった。え、僕は日本語があまりわからないんだけど、君の写真集のタイトル優しい関係ってのにはすごく惹かれたね。そんな魅力的な言葉に包まれた写真集が発売するなんて驚きを隠せないよ。ニブさんの写真集を買おうか迷っている諸君、 Don't think, just do。発音悪。自分発音悪。トム・クルーズさんですか？もう世界ですよ。世界の言う、え、私もうニブアカリ知られちゃってたんだ。あー、調子乗っていいですか？だからもう今度からトム・クルーズさんからメールいただきました、ニブアカリですって、もうどこでも言っちゃいますよ。え、本当に？え、ちょっと、発信元見ていいですか？神奈川県にお住まいのビビンバにビビンナさんからいただきました。神奈川？神奈川と、神奈川とワールド比べ、まあまあまあ、そんなひどいこと言っちゃいけないです。私のことを喜ばせようと言ってくれたのかな。はぁ、あ。え、続いては、え、ニブちゃんこんばんは、アメリカ在住のピース、アヤベです。え、アヤベさんですか？え、アメリカに、ニューヨークに旅立たれた。ちょっと待ってくださいね。今日は僕が使える中学1年生レベルの英語でお祝いしたいと思います。え、だって今もう絶対お忙しいですよね。いいんですか、又吉さんよりも私にメールいただいちゃっていいんですか。え、大丈夫かな。 Dear Akari, how are you? ちょっと待って。 I am very happy because I love you. 私のことが好きだからハッピーなのかな。 I want to see you. フォトグラムブック、写真集見たいって。 We love ピングボング ピングボングって何ですか、卓球。やっぱり英語って難しいですね。いや、私も今難しいですねって言おうとしました。え、あ、だって、綾部さんとかも絶対お忙しいですよね。え、すごくないですか？え、本当に綾部さんですか？うわー、奈良県にお住まいの伝説のショコラさんだ。てか、メールをうわーっていうの失礼かな。いや、でも、うわーですよ。上げて下げられるんだから。ショコラさんも、チョイスするセンス良すぎますよね。普通に。いや、でも嬉しいですね。いや、なんか嬉しいな、みんなが考え。ちょっと待ってくださいよ、続いてのメール。イブちゃんこんばんは。エンゼルスの大谷翔平です。ちょっと待ってくださいよ。え、やばくないですか？プロ野球選手ですよ。え、どうしよう、もうメンバーの山口春夫に嫉妬されちゃう。え、絶対忙しいのに。いや、でも練習の合間に、この余計なことまで聞いてくださってるのかな？この度は写真集発売おめでとうございます。ありがとうございます。写真集発売の一報を耳にし、チームメイトも大喜び。エンゼルスの皆さんに知られてるんですか？え、中でもマイク・トラウトは完全も恐れずその話さんたちが隠していました。めっちゃ面白い。完全も恐れず東京 FM とオーディの二刀流での活躍、ロサンゼルスにも届いてます。これからもお互いに頑張りましょう。もうやばくないですか、大谷さんですよってこと。だから二刀流で私のオーディと FM 東京のかけてるんだ。 てか書けるっていうそのセンスがすごくないですか。いやもう本当ありがとうございます。え、もうめくらないでいいや逆にそっちのがハッピーかな。だからもうなんかだってめくってもどうせえだってどうえー、いやいやめくってももしかしたら大谷さんパターンあるよね。ちら愛知県課長さん課長さんだったわ。どこかの会社の課長さんが送ってくれたのかな分かんないよ。もしかしたらなんかエンジェルスさんとちゃんと関係のある方かもしれない。いやーまあまあまあまあまあまあ嬉しいな。こんなこれ本に嘘でしょ。え、結構長文だよ。え、嘘じゃないですか。え待ってくださいよ。ニブアカリさん、日向坂46の余計なことまでやりましょう。お聞きの皆さんこんばんは。月曜から木曜の午後1時から東京 FM 山崎れなの誰かに話したかったことを担当しております。え、乃木坂46山崎れなです。え、そんなわけないですよ。え、ゆうちゃん写真集発売おめでとうございます。え、ありがとうございます。ラジオ仲間、東京 FM 仲間ということで、ぜひ今度誰花のスタジオにも遊びに来てくださいね。東京 FM 山崎れなの誰かに話したかったことは月曜から木曜日の午後1時から放送中です。この後はベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だってお楽しみください。すごいちゃんと宣伝まで。え、めっちゃお上手ですね。うわ、やっぱさすがラジオの先輩です。いや学ぶこと、いや、え、絶対嘘ですよね。え、だってもう今まで見てくださいよ。もうさ、トム・クルーズさんとか言って誰でした。神奈川県のビビンナにビビンナさんでしたよ。いや、ありがたいけどね。え、めくりますよ。最低、東京都にお住まいの猫山さんもう本人だと思ったのに。いや、そんなわけないですよね。ちょっともう上げて下げられました。え、あ、ラジオネーム、え本当ですか。ごめんなさい。え、待って、え、
そう
か、待って、めちゃくちゃ、え、猫山さん、あ、でも山崎さんって山ですよね。え、本人謎に包まれる何この空気え、ご本人、いや、わからないですよ。え、でもこれは、じゃあ謎に、いや、とりあえずご本人様かもしれないって思っておきましょう、これは。いや、これは、もし何か知っている方がいらっしゃったら情報をお待ちしております。にしよう。え、でも東京都ですよ。猫山さん。ありがとうございました。ちょっと待ってくださいよ。いや、確かにね。ニブちゃん、こんばんは、ナオトインティライミです。ナオトインティライミさん、え、ティライミさん？ティライミさん、いや、確かに、以前結構お世話になりましたよね、この番組で。だいぶ名前を勝手に出させていただいたので。ちょっと待ってくださいよ。この度は、ファースト写真集、優しい関係の発売おめでティライミです。おめでとう使いたいわ。私も今度から使うかな。瀬戸内では夏の眩しいインティーの下で、ちょっと待って、インティーインティーってどこ結構太陽光インティーの下で素敵な笑顔が炸裂し、青森では冬のね、雪景色の中で可愛さが詰まったニブちゃんがたくさん、今から発売が楽しみティライミです。すごいめっちゃなんかインフンでるみたい。楽しみティライミみたいな感じでインフンでるみたい。また番組で共演できる日を心待ちにしてみらい。そのまでもう読むの大変だから、心待ちにしティライミです。改めて写真集発売おめでティライミでございます。いや、もうめちゃくちゃユーモア溢れる方ですね。いや、ありがたいな。ちょっともう何ですかね、もうメールが面白すぎて、あ、待って、え、これ本人様かも。だって神奈川県にお住まいの雪村インティライミさんでした。雪村インティライミさんでした。もうこれもう本人さんだわ。ご本人様ですね。じゃ、雪丸って書いてあるんですけど、まあ、インティライミさんってことだから本人かな、ご本人かな。あ、ラジオ用のラジオネームかもしれないですよね。ちょっと夢ありますね、この企画。いや、きっとそうだな。いや、私今日はうぬぼれますよ、もう今日は。え、ちょっと待って、やばい、どうしよう。続いてのメール、やばいです。貴様が鈍か、夜遅くまでご苦労なこった。俺だ、誇り高きサイヤ人の王子ベジータ様だ。あ、どうしよう。あ、もう終わったわ。あ、もうやばいわ。もう私の大好きなドラゴンボールからベジータ様がやってきてくださったんですよ。 ああ、ある藤本さんの可能性ありますよね。ありますよね。何やら写真集を出版するらしいな。めでたいことだ。せっかくだから俺様も一冊買ってやろう。ブルマの写真集の横に飾るつもりだ。ありがたく思うよ。ブルマっていつの間にか写真集出されてたんだ。やばいやばい、ゲットできてない。曲も流れてきた。これからもせいぜい頑張るんだな。いぶあかり、お前がナンバーワンだ。いいんですか、私がナンバーワンで。ブルマよりもいいんですか、私がナンバーワンで。え、これめっちゃやばくないですか。
うわー、幸せですね。なんかちょっともう欲を言えば、もう先生に、もう鳥山先生に。
じゃあそれはよく言いすぎ、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、よく言いすぎました。見ちゃいますよ。千葉県あの坂道を登れさんからいただきました。いや、だったらさ、なんかね、 R さんかもしれないですよね。だから L 藤本とかにしたらいいのに。そしたら分かってたのにな。いや、でも嬉しいですよ。ありがとうございます。やばい、ちょっとこれはもうドラゴンボールの世界行って言います。ニブちゃん、こんばんは。オス、オラ、悟空。おめえが写真集出すって聞いて、オラワクワクしてきたぞ。聞いた話によると、写真集のためにデーブ修行してみたいだけど、今度天下一武道会で勝負しような。そんなオラが出演する映画ドラゴンボールスーパーヒーローが絶賛公開中だ。絶対見てくれよな。
宣伝、あれ、私の写真集のお祝いと思いきや、宣伝してきた。すごいかもしれない。宣伝しようって思っていただける番組さんだったんだよ、この番組は。嬉しいですね。チラチラチラチラ。
愛知県のおしるこサンドさんでした。上げて下げますね。いや、もう分かってます。え、待って、丁寧に写真付きの方いますよ。え、ちょっと待って、笑っちゃうわ。待って待って待って、これ、そのつながり、マジか。ニブちゃん、こんばんは。ジャスティン・チャットウィンです。この度はファースト写真集の発売おめでとうございます。申し遅れましたが、実写版ドラゴンボールで孫悟空を演じたものです。やばい、そう、斜めすぎるぐらいのところからやってきたメールなんだけど。待って。ニブちゃんはドラゴンボールが好きということですが、実写版を見てくれましたか？私も写真集を買おうと思いますので、実写版ドラゴンボールもよろしくお願いします。ちょっと待って、予想外すぎるわ。だって、まあ、確かにね、世界中の方からって言ったけど、この方はちょっと予想外だったな。いや、待って、しかも、丁寧に、なんか、丁寧に、映画のなんか写真までメールについてるし。あ、で、皆さんぜひ、一緒に見ましょうね。映画、ちょっと私、まだだったので、見させていただきたいと思うんですけど、まあ、一応、チラッと見ようかな。千葉県にお住まいのフットさんでした。フットさん？そうですね。いや、この方は選ぼうって思われたフットさんは天才だと思いますよ、本当に。選ばれるメールって感じですね。もう疲れちゃったよ。こんなにいっぱいもう有名な方から来ても私もう幸せ、お腹いっぱいですよ。すごい人？じゃあ行きますよ。続いて。ちょっと待ってくださいよ。イブちゃん、グッドイブニング。第46代アメリカ合衆国大統領、ジョー・バイデンです。もうさ、え、これ大丈夫かな？待ってよ、バイデン大統領ですか？ファースト写真集が発売されると聞きました。発売おめでとう。ジョーもホワイトハウスに飾る準備はできてますよ。ちょっと待って、自分のことジョーって呼ばれてるのかな。絶対そんなことないじゃん。あなたの写真集は優しい世界の実現に向けて重要なピースとなります。待って、私世界を変えてしまうかもしれない。たくさんの人々に愛される写真集となることをアメリカからお祈りしております。いやー、私ってもうバイデン大統領の方にまで届いていたんだ。いや、でも優しい関係、そうですよね。世界中の皆さんが優しい関係に包まれるよう、これは世界平和、それを表しておりますね。本当にうぬぼれちゃいますよ。もうめくらないでいいですか？もうやだよ。だってどうせチラってめくったらさ、ほら、東京都にお住まいのブランシモンさん。もう一文字もかぶってないじゃん、そもそも。 いやー、まあまあまあまあ、でもすごく嬉しかったです。なんかこんなにたくさんの方が愛感じました。ラジオネームをこうペラってめくったらさ、全部ジャパンなんですよ全部ジャパン、なんか全部ジャパンだけど、でもなんか皆さんが私のことを喜ばせようって思って、なんか世界中の方々からのねお祝いコメントをこうやっていただけて幸せ者です。ラストですか、いいですよ。もう何ですか、だって私信じちゃいますよ続いて最後にね、読ませていただきますよ。ニブちゃんこんばんは、アンミカです。写真集見ましたよニブちゃん、あなたほんまに素敵よ。四つ葉のクローバーを持ってる写真あるやん。実はな、四つ葉のクローバーってな、探したら見つかるんじゃなくてクローバーの方から出てきてくれんねん。ほんでそんなニブちゃんが四つ葉のクローバー持ってる表紙なんかもうそれ自体が四つ葉のクローバーやで。だからお日様も幸せになれる。これはまさしく優しい関係やん。じゃあ今日も魔法の言葉言っとこうな。ハッピーラッキーラブスマイルピースドリーム幸せ。いや、四つ葉のクローバーってやっぱ向こうから出てくれるんですね。いや、でも言ってました。メンバーのサリ、あの、牛尾サリナさんが光って見えるって。本当に、すごい見つける天才のメンバーがいるんですけど。てか、超聞いてください。私、今日買い物したんですけど、四つ商品を買ったら、4444円だったんですよ。4桁の数字で全部4円で、すごくないですか？四つ商品買って4444円、全部4。あ、不吉なんて、ちょっとやめてくださいよ。幸せの4ですよ。なんか一気にテンション下がるじゃん。何それ。やばい。何か起こるのかな、どうしよう。この後何か、あ、痛い痛い痛い。痛くなっちゃう。痛めちゃう、痛めちゃう。ねえ、めっちゃ幸せなんですよ。今それ、四つ葉のクローバーで思い出した。めっちゃすごくないですか？いや、だから本当にそうかもしんない。幸せだわ。めくるの忘れた。大阪府にお住まいの中が空でもリュックが瀬尾さんからいただきました。ありがとうございます。誰からもだった。ああ。ねえ、誰からもなのに、てにゃーにゃーにゃー。ああ、でも、目つぶったら、なんかもう、たくさんの方が、ねえ、ちゃーって言ってくださる景色見えてきた。やっぱ音楽ってすごいですね。音楽の力で今私、結構どん底になりそうだったけど、今、ハッピーになりかけてます。にゃん、にゃん、にゃん。
プレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
続いてはこちらのコーナー、余計な情報局。
あ、こちら久しぶりのコーナーですよね。
はい、こちらのコーナーでは皆さんからいただいた余計な知識や情報をご紹介していきます。あ、これいいな、余計だけど使いそうだなと思った情報には私たちによる丸よ認定をさせていただきます。
久しぶりに私の丸よ聞いた。
ガチで余計な情報は知れた益となりますのでよろしくお願いします。はい。ということで読ませていただきます。埼玉県にお住まいのフクシックスさんからいただきました。
ありがとうございます。
余計なことまでの準レギュラー、かっこはてなの竹中ノートさんですが、
おう、
ツイッターのアカウント名を変更していました。
嘘、あれ、
その名もパキサーラ無料です
どういう意味、本当に気になる気になる。あー、パキサーラ無料になってる。え、すごい。え、でもなんかその、こう、ちなみにここ最近はかなりエモい写真を投稿なさってます。
え、
すごい。あ、綺麗、アジサイかな、アジサイ、なんだろうこのアジサイの、真っ白なアジサイの写真だったり、あ、エモい、影の写真。あ、水たまり、なんだろうこれは、綺麗ですね。あ、綺麗。月とね、金沢に行かれてたんだ。え、めっちゃエモいですね。え、
いいですね。趣の、え、かわいい。貯金箱かな。あ、金沢にいっぱい行かれてたんですね。
知らなかった。
でも本当にこれ、いいですよね。なんかすごい羨ましいです。なんか、知る人ぞ知るアカウントってよくないですか？私も将来、知る人ぞ知るアカウントしたいと思います。
はい、説明文読ませていただきます。
つ、ナマステー、パキサーラ。ムルオ59歳でーす。横浜線は橋本駅前でおでこを押すお店デコ牛を営んでます脳の活性化のためのつぶ店ですが、お客さんは誰も来ません。そろそろ店を閉じて妹の暮らすスプラカキ油町で老後を過ごそうと思ってますもう、え、本当にすごいですね。 もう天才な方だと思います、うん、天才なお方だと思います。憧れます。私も将来そういうアカウント作ろうと思うので、ちゃんと見つけてフォローしてくださいね。お願いしますよ。あ、ということで判定させていただきます。こちらの情報は採用です。いやー、これはよくチェックされないとね、やっぱりされてるからこそできたことだと思いますしね、ありがたいですね。ってことで続いていきます。山梨県にお住まいの静かな3番さんからいただきました。ありがとうございます。先日とある界隈で二部さんに似ているアナウンサーの方がいると話題になりました。その方はフリーアナウンサーの森山瑠璃さんという方で、二部さんのお姉さんかなと思うくらいそっくりです。ぜひご本人の SNS などを確認してみてください。え、ちょっとこちらいいですか、判定。こちらの情報は採用です。いいですか、私知ってます、知ってました。おえー、すごい似てるえ、てかめっちゃ美人ですね。似てるというか、いやでも私かな、その写真。あ、違う、あの、知ってます、私の元にも届きました実は。で、その写真見させていただいたんですけど、私も自分かなって思ってしまいました。いや、めっちゃお綺麗な方、逆に申し訳ないです。なんかもう本当にお綺麗すぎて。
続いてのメール参りたいと思います。東京都にお住まいの目覚まし時計55個さんからいただきました。ありがとうございます。ニブさんが一番好きな髪型ポニーテールについての情報を持ってきました。ポニーテールの語源は毛先がポニーの尻尾のように垂れていることからこの名がついたそうなんですが、歴史をたどると古代エジプトの壁画にもポニーテールの女性が描かれており、え、最古のヘアアレンジという話もあるそうですよ。
え、
ちなみに現在日本で一番長いポニーテールをしているのはおそらく TRF のサムさんです。
いや、一番最後の情報がめっちゃ余計な情報局じゃないですかこれ。
うわー、こちらの情報いきます、採用です。いやー、なんかもう腕感じますよねこの方の、なんかラジオネームの。そもそもまずポニーの尻尾っていうのは有名な話だったのが、まさか古代エジプトのね壁画にも書かれているとは知らなかったけれども、まさかの一番長いポニーテールが TRF のサムさんですっていう情報がめっちゃ面白くて、確かにめっちゃ長いな。いや、すごい、知らなかった。いや、でも私ポニーテールは好きなので嬉しいですね。続いてのメール参りたいと思います。山梨県にお住まいの静かな3番さんからいただきました。ありがとうございます。水族館で人気者のラッコは仲間と手をつないで寝ます。やだ、かわいい。これはラッコには海で流されないよう昆布に捕まって寝るという習性があるからだそうです。へー、まさにラッコ同士の優しい関係ですね。あら、やだ、ここでもいただいちゃって、やだ、嬉しいわ。ってことで、じゃあこちらの情報の判定参りたいと思います。採用です。
え、めっちゃ可愛いです。写真皆さん調べてください。え、腕組んでません？すごい、なんかめっちゃニコニコ笑顔ですね。なんかすごい、めっちゃ、ちょっと待って、めっちゃ面白い。あのラッコンの写真見せてくるスタッフさんの表情が面白くて。え、めっちゃ可愛い。え、可愛い。なにこれ。え、超可愛くないですか？なんか私今今日からラッコ好きになります。マジで。あんまりラッコね、なんか詳しくなかったんですけど。え、可愛い。ってことは野良のラッコって言うんですか、その野良のラッコは野生のね、こうやって手つないでこうやってみんなこうやって寝てんのかな。かわいい。なにこれ、やばいですね、優しい関係だわ。手つなぎラッコがいっぱい、あ、そういうもうなんか水族館じゃないですけれどもね、ああるんですね。いや、知らなかったわ。いや、これはいい情報、ありがとうございます。何ですか、やだー、ラッコが大量に手つないで、やだー、かわいい。え、かわいい。なんかラッコファミリーじゃないけど、今日だけですよ、今日だけこのリスナーの皆さんのことをなんかチームラッコみたいな感じであ、ちょっとあんまり受けなかった。
メルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
二部あかりがお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングとなりました。
いや、やっとこのラジオで自分のファースト写真集のお話ができるのは本当に嬉しくて、いや、早くたくさんの方へのもとへと優しい関係が届いたらなーって思います。お願いします。なんか写真集の中ではやっぱりリンゴとレモンが、瀬戸内がレモンがテーマで、青森がリンゴで、それぞれちゃんとレモンとかも登場してるので、リンゴも写真集見ながらリンゴ食べて美味しいです。なんかレモンとかリンゴとか、それかなんかどっちが好きみたいな、夏の私と冬の私どっちが好きっていう投票方法が、私はリンゴです、私はレモンですみたいな感じで、ほんわかしたお話できたらなって思いました。ということで本当にありがとうございます、宣伝させていただけて。メッセージは携帯アプリ OD の番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。 OD 内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、 OD でしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式ツイッターアカウントはアットマーク余計アンダーバー TFM、 ハッシュタグ余計なことまで、ことは漢字でよろしくお願いします。フォローがまだだよという方はよろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手は日向坂46の二部あかりでした。おっす、オラ二部あかり、ついにオラの写真集優しい関係が発売すっちょ。発売日は7月26日、みんなよろしくな。今からもらえる印税を想像するとオラワクワクすっちょ。次回余計なことまでやりましょう、二部あかり夢の印税生活、みんな最低5冊は買ってくれよな。ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、
この番組はベルクの提供でお送りしました。
ということで今回の収録も終わりました。お疲れ様でした。写真集のお話だったり、余計な情報局だったりやらせていただいたんですけど、
そういえば思い出したんですけど、なんか前にあれ、ゲームバルラントっていうゲームで怒られたみたいな話したじゃないですか。あれ怒られなくなったんですよ。
で、実はバロラントの中で濃い出来事が起きて、
本当に一人でアリーナランクって言って、同じレベル帯の人と戦えるなんかモードがあるんですよ。でそのモードで一人でこうやって入ってたら、みんなもうお願いしますみたいな感じで、すっごい雰囲気よくて、ボイスチャットつけたりされてて、で、あ、すごい雰囲気いいなみたいな思いながら、でその試合が見事に勝てて、しかも私がチーム内で1位だったんですよ。なんかヒル数だったりとかいろいろ、よっしゃーって思ってたら、なんかフレンド申請が一人来て、やっぱ私強かったから、いやーもうついに私は友達になろうって思ってもらえるぐらいにね、強さを身につけられたんだって思ったら、なんと韓国人の方だったんですよ。それで私、韓国人の方と友達になれました。すごくないですか？でも日本語が本当にご丁寧と言いますか、めっちゃくちゃお上手で、びっくりしました。だから本当にゲームってグローバルなんですよ。海外の方とも仲良くなれるチャンスでもあるし、なんかメタバースって言葉、ゲーム内で例えばそのインターネット上でのお話とか、いや本当にそういう時代来てるなって思って感動した話が一つです。普通だ。ちょっと待って待って待って、
やだ、何、6月にお住まい、
6月にお住まいだってやばいやばいやばい。
アラダラシ店長さん、茨城県の方から来ましたね。やだ、にむちゃん、6月1日にゲスト出演された浜松町方面のラジオ聞かせていただきました。いろんなトークされてましたが、特にバロロンとのプレイ中に他のユーザーにボイスチャットで怒られたという話が面白かったです。でもおかしいよね、あれは5月27日の OD 会で先に話していたトーク。ねむちゃん、正直に答えてください。 OD を踏み台にしましたか？違う、あの純粋なねむちゃんが OD で練習しといてよかったわーという気持ちがあったら少し悲しいので、弁解があるなら詳しく教えてほしいです。弁解ありまくりですよ。ね、そんな浜松町方面のラジオと OD を比べるなんてもってのほかですよ。比べちゃいけません。だから違うんですって。あの時はもうエピソードトーク話さなきゃ話さなきゃってなるじゃないですか、生放送で。あー最近はもうバロラントしか出てこない、どうしようみたいな、もう怒られて話したことあるけど私話しちゃうたーしゅんみたいな。え、でもきっと新しいリスナーさんというか、余計なことまでを知らないっていう方も聞いてるかもしれないから、いいかなって思っちゃって、うわーバレてた。痛いとこついてくるなー。
恥ずかしい。じゃあ今後こういうことがないようにしますね。いいんですか、うん、なんでですか
面白い話だった
らいい。確かに私はめっちゃ好きです。もうこの話が大好きすぎて本当に面白くて。でもあ、もうゲームでそういう話はないかな急に。まあでもまた面白い展開があったら皆さんにお伝えできたらなって思っておりますので、よろしくお願いします。はい、以上です。オーディー。